男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
夜中ゼムタレンショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、はい。まあ、毎週ね、テレビドラマだったりとか、ネットフリックス、アマゾンプライムなどなど、いろんなドラマ映像を扱っていろいろ語ってるコーナーでございますけれども、
はい、
今回いよいよまあ2019年の、ね、夏のドラマが大体終わりを迎えてきた。いくつかまだ残ってるところもあったりは、今の、ね、収録時点ではあるんですけれども、
うん、
振り返りというかね、まだ語れてないところの作品をちょっとご紹介したいなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、僕実際ね、結構今期見てまして、
うん、
茶道、セミ男、スカム、凪のおいとま、ヘブン、だから私はわしました、そして生きるあなたの番です、みたいな感じで、いろいろと曲をまたぎつつ、時間帯もまたぎつつ、あと最後にね、あの観察医朝顔が今微妙に再放送してて、それもちょっと見たりとかしてたんですけど、うん、まあ、そこら辺のねところは一通り話してましたし、他で扱ってないところ行こうかなと思うんですけど、途中からね始まった、まあ、5回で終わるのかな、詐欺デカという NHK のドラマが、いよいよ最終回を迎えまして、
うん、
結構、まあ、詐欺デカっていうドラマは、まあ、それこそ詐欺について今、まあ、巷でもう次々に逮捕者が出ている詐欺については、まあ、正面から扱ったドラマでございまして、それこそ、前に紹介したスカムとかにね、通じるような話、多種多様な詐欺の形があって、でもその裏側にはもっとなんか、どでかい組織というかね、悪い組織があって、みたいなところで、それについて、取り締まるというか捜査する刑事、警察チームの話だったりしますけれども、
うん、
なんかこういうふうに、なんて言うんだろうな、いろいろな視点、うん、それぞれスカムにおいては詐欺に手を染めてしまう男の話を書いていたりとか、その前の詐欺の子っていうドラマにおいては、まあ、同じくですよね、貧困によって詐欺をせざるを得ない人たちを描いていた一方で、今度はそれを捜査する刑事の側に立って、なんていうんですか、ドラマを描くということで、なんか今回の詐欺デカの方がより一般的なというか、
うん、
僕たち視点、詐欺事件っていうものを客観的に見ている人視点に近いものを描けているんじゃないかなと思ったんですよね。
うん、
スカムとかはどちらかというと、まあ、僕たちも、まあ、足を踏み入れてしまうかもしれないと思うけど、ちょっとそこはある種フィクションの壁を作っているところが、詐欺デカにおいては詐欺という行為について、的確にというか、糾弾する姿勢、それこそ、老人に対して詐欺をするなら詐欺する相手を選びなさいよっていう、その木村文乃さんですかね、演じる刑事のセリフとかに、それは本当にそうだよなって、もっと詐欺っていう行為自体は悪いんだけれども、それについて、やるならやるで、しかもそれについてある種の理由付けとして、富裕層でこうずっとこう遊んでるくせに、若い世代に仕事が行ってない状況を何も変えようとしない富裕層を狙ってるんだ、俺たちはそういう悪しきその不平等な世の中を変えるんだ、みたいなお題目があるんだったらそういう人だけは狙いなさいよ、みたいなところのセリフってすごい響いたりはしたんですけど、
うん、
うん、そこをちゃんと描いて、しかもそれをリアリティを持って描いてる意味で、僕は初回とかね、木村文乃さんの独特の演技になかなか馴染めなかったんですけど、かなりいい途中から入り込んできましたね、
うん、
という作品です。池田さんはこれは見てますか？
見てないです。
あ、見てないんだ。
でも録画をしまして。
あ、録画してますか。ちょっとぜひ、じゃあ、はい、
そう、なんかね、まあ、スカムみたいな、
うん、
オレオレ詐欺をテーマにした作品が、まあ、すごくいっぱいあって、
うんうん、
であの時結構なんでこの今オレオレ詐欺を 中心にしているんだろうかっていう話をしたような記憶があるんですけど、
つかむの時ね、はい、前の、はい、
なんかこうだからちょっと気になるじゃないですか、そのどういうアプローチなの。今回はその警察が主人公だから、まあ、うん、おそらくそのオレオレ詐欺に対しての価値観みたいなものをどう出していくかみたいなことがあって、うん、で、まあ、ちょっと今聞いて想像するのはやっぱその木村さんが警察という取り締まる立場というところが、うん、まあ、なんかこう、まあ、割とこう従来の警察の熱い思いというんですかね、
うん、
まあ、みたいなところがこう発動しすぎてる嫌いがあるのかなというふうに思う。
これ実はでも後から、まあ、ネタバレが含むんで言わないですけど、うん、実は彼女自身が抱えているのが結構背景が大きいんですよ。
まあでもそういうふうな描かれ方になるよね、はい、きっとね。
そうですね、うん、はい、まあ、それが彼女が詐欺事件に固執する理由だったりするっていう、
うん、
はい、
だからなんていうか詐欺事件そのものを描くっていうよりかは実はみたいな風に捉える意味でやっぱこう生々しい実弾的な感じがこのオレオレ詐欺にはあるってことなんだろうね。その、
うんうんうん、
さっきの岩崎さんが言ったそのオレオレ詐欺の中身の問題もあるよねっていう風な言い方ってこれ、うん、原理原則から言えばめちゃくちゃな話で詐欺はしちゃいけないわけじゃないですか、
うん、そう前提として。
そうだけど社会の中でこの詐欺っていうものが、まあ、あの2000万問題と実は近くて、要するに、うんうんうん、あの高齢者っていうのはお金を出さないっていう風なことが、まあ、なんていうかこう社会問題化してるわけですよある意味。だからそれをどうやって出すかっていうんで投資に回しましょうっていうのが、まあ、2000万の報告書の、まあ、一つの実態ではあって、
目的としてね、そうですよね、
うん、そうそうそう、イデコをやりましょうとかなんかやりましょうみたいなことを言ってるのを、まあ、強制的に出してるのがオレオレ詐欺ってことじゃないですか
まあどこに行くのか分かんないですけどね、その金がね。
そうそうそう、まあでも持ってる人が、まあ、出さないからっていうふうなことの、うん、まあ、怒りが、まあ、それをだから強制に出す人たちが個別にいるからそれはもう問題だし、そもそも問題なんだけどっていう、だからこの本音と建前みたいなところの、
うん、
が、まあ、表出するところも一つの魅力ではあるんでしょうかねとは思いますが、うんうん、だから今後どう取り扱うかだよね。いろいろ方向性は見えたけど、だからその東日本大震災をどう取り上げたかっていう朝顔っていうふうな物語が、まあ、一つまた評価されてるのは、うん、やっぱそのあの物語を使ってどう、あ、震災を使ってというとなんだけど、それにどう寄り添いながらそれについてこう深めながら人間をどう描くかということだと思うので、うん、このある意味老人たちが、俺もしかしたら機械的に描かれているような気がちょっと予感としてはするんです。スカムなんかも人間としてほとんど描かれてない感じでしてたの、老人っていうのが記号的にすごく扱われてて、
うんうんうんうん、いやでもすごかったですよ、であの泉ピン子さんが老人役ですから。
おお、なるほど。だからその辺のなんか老人どう描くか的なことは俺は結構大事なことかなっていうか、うん、だからいかにそこからステロタイプを外していくかっていうところが、うん、まあ、面白さだとは思いますし、まあ、あらゆるドラマでねステロタイプなものを、ね、うん、朝ドラでこれどこまで人間味があるのかなみたいなところあると思いますけど、そういうところが、うん、まあ、あったらあったで面白いのもあるんだろうけどね、なくない方がまたいいっていうのもあって、こうどっちがどっちか難しいところですけど、
うん、と朝ドラで言うと、
うん、
夏空がいよいよ終わりまして、僕のまあ毎日の毎朝の生活が終わったんですけど、はい、次のねスカーレット別に見たくねえなと思ってるんで、もうこれであの毎日のタスクがなくなって、
宗教戦争みたいなちょっとやめてくれないから、毎回
安心したところはあるんですけど、
朝ドラみたいなさ、
夏空ね最後に向けて結構まあ駆け足で終わったんですよね。1週間ぐらいこの物語結構登場人物も多いですし、東京編、うん、北海道編とか、あとは東洋動画とか、そのいろいろと描かなきゃいけないキャラクター、あの、うん、落としどころつけなきゃいけないキャラクターが多くて、なんか、うん、最終的に大体の人をその今眞子さんっていうね、今っていうか貫地谷しおりさんの眞子さんっていう、プロダクション、まあ、ジブリみたいなもんですよね、あそこにおいてカップルになってないのは誰だっつって、こう最終的に勢いでカップリングが生まれるような無理やりさはなんかあったんですけど、
うん、
なんかでもそういう 一通りの登場人物たちの人生における幸せみたいなものとか、どう生きていくかみたいなものを漏らさずに、描いてくれたという意味では、なんかそこは愛があるというか、別にそこら辺って宮崎駿が結ばれようが結ばれまいが、まあ観客としてはまあ物語においては大事な点ではないんだけれども、ちゃんと登場人物一人一人の、まあ別に結婚も幸せっていうわけじゃないですけど、ちゃんとそこも見逃さずにというか逃さずに描いた意味では
ぶっちゃけさ、
よかったなって、
ちょっと不真面目な意見言いますけど、まあ、朝ドラなんてさ、まあ、要はその半年間こう伴走し続けることのなんていうか愛情みたいなのが生まれるわけじゃないですか、おそらくですけど、僕ちょっと話しづらいけど、その愛知トレーナーで一応見に行った手前、そのやっぱ見るとさ、一個一個のこういろいろ意見も心も動かされるし、まあ2日3日付き合ってるっていうさ、そういう感じもあるから、やっぱこういろいろ思うことがあるじゃないですか。で朝ドラもやっぱ半年ずっと見てたら、さすがにその、評論家的な視点だけじゃないっていうか、
まあ、感情ですよね。で
俺よくわかんないけど、その最後に草刈正雄が生きててよかったみたいな話がツイッターとかで出てて、ね、何言ってんだみたいなさ、その別にその死ぬ必要があれば死にはいいし関係ねえだろ
って思うんだけど、その物語の先ではまあ死ぬんでしょうねって感じでしたけど、そうですよね。だけどなんかあの先の中では生きてた、
それはだからもうなんていうか、もう結婚っていうイベントとかも、そのファンにとってはっていうか、その伴走してる人にとっては一つこのなんていうか、この半年の中では区切りをつけてほしいっていう気持ちが見る側にあるのかなってちょっと想像をして、で岩崎さんはこれ全体でどういう今感想なんですか？
なんていうか、みんな幸せになってよかったねっていう
感じ。やっぱそういうこと強く思う。
特に千春ですよ。千春という清原果耶さんが演じたキャラクターが、はい
は
い、
顔が真っ青の
幸せになってくれてよかったなっていう思い、そこら辺のね、なんかそこら辺の彼女自身の転校というか、ずっと閉じこもって家族とは連絡を取らないようにしていたみたいなところが、一気に結構ねガラッと解決しちゃったのはちょっと不自然というか、なんかとは思っちゃったけど、でも結果としては、みんな生きてたし、みんな誰もほぼ登場人物天陽君以外は誰も亡くならずに物語としては終わったっていうところに、なんかまあ本当にね、おっしゃる通り毎日見てたから、もうなんかすごい感情を移入している中で見たドラマとしては嬉しかったなって。
なんかこの分かりやすい敵役とかそういうのはいないの？
分かりやすい敵役もところどころ出てきましたけどね。でも結局そこら辺ってこうネゴシエーションコミュニケーションの中で分かり合っていく、それこそ東映道後の社長とかね、角野卓造もそうだし、その後を継いだ人も結構最初は対立してたけど徐々に仲直していったとか、東映画でテレビ漫画を初めてやるっていうチームのボスとかとも結構やり合ってたけど仲良くなるとか、なんかそこら辺は仕事をしていく中で、まあ、どれだけ、まあ、頑張りを見せる中でどんどん打ち解けていくっていう、まあ、ある種の性善説に立ったみたいなドラマではあった気がしますね。その千春の旦那も、まあ、よそで、不倫しているようなクソ野郎だったで、別れる別れないって話したけど、結果そのお母さんであるおかみさんがこううまく取りまとめて別れることになったけど、店は千春のものになるとかっていう、ちょっとまあご都合する的なところもありつつも、でも、まあ、人間話し合えば分かり合えるよねみたいな話になってる気がしますね。
はい、渡る世間鬼ばかりの話をちょっとしようとして諦めたんだけど、もうさ、一個説明すると、あ、それはさつきのあのお姉さんがねとかさ、あ、それ角野卓造のあの親父バンドがねとか、もうくだらない話どんどん出てきちゃって、あ、これがタイガタイ、まあ、何ホームかタイガドラマの難点っていうか、好きになっちゃうとさ全部喋りたくなっちゃうんだよね。あそこは実はこうで、ね、だけどここでとかっていう、これはだから本当にハマり込んでるんだなっていうふうなことを、まあ、感じざるを得ない、まあ、
偉大ですよ、そういうドラマ、
そういう入り込める見方を。だから俺も最終回で井原六花さんが踊ったシーンだけ見たんですけど、もうねあ、これは朝ドラだと思ってグーンと腹に来ましたよ 本当に。ああ、俺朝ドラ見たなってこう本当に30秒ほどでしたけ ですけど
十分ちゃんとでもあれはフラグが立ってるというか前々からずっと何かしらあると踊るんですよ、あの人たちは。
フラグの話はいいよ、
はい、
あの一応ちょっと聞きたいんですけど最後に、うん、まあアニメーションの物語だから、
うんうん、
まあ、声優の会社で、うん、まあおそらくあのアニメの、ことなんだろうっていうふうな、あのなんか受注の話が来たりとか、あとまあ最後に作りたいねって言ってその蛍の墓らしきものが出てきたりとかしたじゃないですか、うんうん、ああいうのはどういうふうにお感じになられたんですか、うん、そのずっと付き合ってきた立場としては
全然いいですし、別に今蛍の墓を匂わせる必要はないけど、ちゃんと物語の円環構造として最初にああいう戦争の状況において、うん、助けてくれたお兄ちゃんがいるみたいな描写をこう基本的にまああのね、彼女が作るアニメ、夏が関わるアニメって彼女自身の人生が基本的に関わってるものばかりだったりするので、うん、それを最後までやり遂げてくれて、かつサービスカットみたいな形であの、アニメーション「蛍の墓」みたいな映画のちょっとした、やつみたいなものを最初にやってくれたのは、うん、ある種のアニメの作り手への敬意であり、アニメの作り手への信頼の表れというか、アニメの作り手を扱ったドラマとしてはありがとうございましたって感じですかね。
なんかファンサービスが過ぎるんじゃないかっていう話も聞いたことありますけど
まあそれはいいんじゃないですかね。ファンサービスは
基本的にそういうドラマ、いやだって野坂昭如の実体験を元にしてる原作でしょでまあ俺もあのシーンだけ見てなんかすごい唐突だな。
いやだってあれは蛍の墓とは言ってないんです。あれは違うんですよ。あの描写は完全に夏の過去なんですよ。
いやそこだから分かんないわけ。だからあのアルプスの少女ハイジっぽい話をやってて、でもあれは要は彼女の実家の北海道の話になってるわけじゃない、
う
ん、そうだからそれフィクションだなと思うじゃない、
うん、
だけど最後の方の俺がチラッと見たやつだとなんか実在するアニメの話っぽく聞こえてくるから、
うんうん、
ちょっと待って、全部この人の手柄とか全部この人周辺で作られてるみたいに、なんか、
うん、
あのアニメの歴史が俺の中で書き換えられちゃう感じがして、あ、そうなんだ。だから
それはあれです、現実と虚構と分けられてない人のあれですよ。
いやいや、だって俺はね、野坂昭如さんの手紙を毎週土曜ワイドラジオ東京で聞き続けてきたから、
うん、夏空の世界に野坂昭如は出てこないんだよね
そうなのよ。だからまあ、うん、俺はいいんだけど、あの番組見てた人としては、
なんか俺はいいんだけど理論、は
い、いやだけど、あ、だって見てた人は気持ちがいいじゃない、なんかそういうことが出てくるから。
そうなんです、
本当は違うけどねっていうふうに誰も思わないでしょ見てて
本当はってのは、まあ一応モチーフにはされてますけど本当ははないですから、ね、
だからすごく近すぎるから、なんかそれって、うん、だってあの蛍の墓出しちゃったらもうずるっこじゃんって思うじゃない、なんか
そうかなそうかな、うん、まあ、夏の話だしなっていう。だって全くこうあの背景を知らない人、それこそ高畑さんのことも宮崎駿のことも知ってはいるけど、うん、この物語とは全く切り離したものだと捉えてる人にとってはね、あれはそうか、夏の昔の話をやるんだなで終わりですよ。
そうか、まあすごい、うん、まあだからこれはちょっとあれだろうね、アニメについての認識を、うん、なんかタイトにっていうとなんだけど、例えばほら、あの蛍の墓ってすごくいい映画だよねって言われることすら俺嫌なのね、なんか。
なるほどね、
うんうん、なんかあれが象徴的になんかいい映画、泣ける映画みたいに扱われる、すごい軽く扱われるのがすごく嫌で、
うんうん、
だからなんかそこに最後さ、あのちょっとシーン入れて、まあもちろんそれは冒頭のシーンとつながってるっていうことで納得度はあるんだけど、単体のアニメとしての魅力がすごく詰まってるものだけにああいう扱われ方っていうのはなんか納得いくんだけど、うんうん、ファンサービスっていう風に捉える以外にちょっと解釈しづらいなみたいなところが俺の中でちょっと、あの野坂さんのねことを思うとちょっと一言、
まああれは勝手に、まあみんな蛍の墓って言ってるわけなんで、蛍の墓じゃないんです。蛍の墓なんてあの世界には存在しないんですよ。あれは夏の話です、まあ、そうね、
夏の思い出みたいな話なのかな、うん、じゃあありがとうございます。ちょっと最後に一言だけ、
はい、
漫画道青春編、いよいよ原稿を完全に落とすシーン、衝撃のシーンが、続いておりますので、皆さんこれね、もう終わってしまいましたから、はい、その後、蟹江敬三と共に、東京に行くシーンから始まるわけなんですけど、これぜひねちょっと皆さん見ていただきた 自分がやろうと思ったことが、
はい、ぜひ見てみてください大丈夫ですか。
俺ちゃんと岩崎さんが見てるっつうか夏は見たんだから、岩崎さんもちょっと漫画に見てくださいよはい、ということでね、
はい、ということで、今回は、夏のドラマ2019年夏ドラマ振り返りも含めて、詐欺デカと夏ドラについて、
まあ、夏ドラだけの話ですけどね、
あと漫画道についてお送りさせていただきました。
それはもういいよ、
お送り
しましたのはカットでいいよ、カットで、
岩崎と
池田でした。
岩崎と
池田でした。
タネラジ、また
はい、さよなら。